ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ、今日のゲストは、こちらです。名古屋市立大学名誉教授の山田明さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。実は12月3日土曜日に、名古屋市立大学桜講堂で、なんとみんなの学校の上映会があるということで、うん、先生も実行委員のお一人なんですよね。はいはい、もう本当この映画は話題ですね。
ちょうどこういう今の時代を反映しているという、うん、こともありますね。
もうみんな一緒にどんな子も同じ教室で学ぶんだよという、うん、ドキュメンタリー映画なんですけど、うん、本当各地でもう この瀬戸市でも2回も上映されます、ね。
そうですか。
長くても2回ぐらいやって、終わり朝日もあるんですよ来月。
じゃあ、名古屋は案外遅れてるという。
いえ。まあでも、今回、バリアフリー上映会というふうに歌っておりますが、はい。これは。
そうですね。やはり、いろいろ障害を持った方とか、うん、いろんな方に来ていただきたい。うん、まあ、ちょうど、地下鉄から、エレベーターで上がれば、まあ、すぐのところですから、
はい。
まあ、そういうことで、非常に多様な方にね、参加していただきたいという、そういう趣旨で会場を選んだ、まあ、それと名古屋市立大学という大学とですね、はい、まあ、連携を深めたいという、そういうことで、まあ、私もですね、うん、退職した身なんですけども、うん、実行委員として少し頑張っているところであります。はい、
また、うん、山田さんが、こう、実行委員になったという経緯には、林京香ちゃんって、
京ちゃん、
はい、うん、名古屋ですよね、で、重い障害があるんだけど、地域の小学校に通っているって、もう確かもう通う前に、本当に新聞やテレビでも話題になって、すごく覚えて、同じ林なので、特に心に残ってたんですけど、その林京香ちゃん一家との出会いが発端なんですよね。
そうですね、ちょうど今から3年前にですね、私の大学の卒業生からですね、林京香さんを、まあ、紹介してもらってですね、それで非常に私もそれまであまり恥ずかしいんですけども、障害者の問題に対してですね、うん、関心を持ってなかったというか、別の方に関心がかなりあったんですけども、
もう先行していたのはもう全然違う、障害分野ではなくて、
まあ、街づくりとか、そういう自治体の、まあ、財政とか、まあ、昔はよくこの瀬戸にもやってきてですね、ま
あ、
市役所でいろいろ調査したりとか、
まあ、
今日は非常に懐かしい思い出。
そうなんですね。じゃあ、もう全然分野は違って、うん、まあ、でも、ある意味、街づくり、
そうです。
ですね。
まさにさっきのバリアフリーといいますか。
いろんな人がいるっていう。
そういう意味では、非常に偶然、まあ、たまたまのきっかけでね、まあ、この3年前に、林京香ちゃん。
どんなきっかけだったんですか、卒業生の。
たまたまこの3年前にですね、名古屋市立大学で、この、障害者の方が、集会をやりたいと。うん、だから、それを、まあ、学生さんにね、うん、学生に、まあ、広めてもらいたいという。だから、京香さんとご両親がですね、うん、大学の授業に、来てですね、まあ、授業の前に案内をされたという、まあ、それのコーディネーターをやったのが私で、それがきっかけで、その後はもうしょっちゅう、
ご家族と仲良くなって、
で、まあ、そういう名古屋市立堀田小学校なんですけども、うんうん、そこにも行ってですね、うん、運動会、で、去年は確か学芸会、うん、まあ、そういうものに参加してですね、うん、京香さんのですね、まあ、居場所がちゃんとあるということをですね、まあ、身をもって知ったという、うん、
だからもう今、何年、4年生、5年
生、いや、5年生ですね、ね、もう、
もうずいぶん経って、じゃあ、もう5年間、うん、学校の仲間たちと共に、築き上げてきたものがあるんですよね。
まあ、それを、まあ、僕も まあ、そばで見ていてですね、うん、本当にあの最初は本当にあの居場所があるのかなという、うん、まあ、そういう疑問も感じてたんですけども、うん、実際に行ってみてですね、うん、ちゃんと特にまあ運動会のシーンなんていうのはですね、うん、非常にあの赤組の去年だったかな、あの応援団長なんかを京ちゃんやってですね、うん、非常にあのもう生徒の中でですね、まあ、溶け込んでいるという、
京香ちゃんは呼吸器をつけてるんですよね、でそうすると、うん、こうまあ、医療的ケアが必要になるじゃないですか、はい、そうするとあの看護師さんとかが配置されてるんですか、
もうあのずっとその配置、まあ、それまでなかなかその初めてのケースだったもんですから、うんうん、あのご両親がかなりあの名古屋市と、まあ、あの交渉を重ねてですね、であのそういう配置が可能になってやっとですね、あの、まあ、こういう、まあ、普通学級でですね、まあ、まさに共に学ぶことが可能になったという、
またなんか、あの、まあ、支援学校にするか、地域の学校にするかでまた違いもあるんだけど、普通の地域の学校の中でも支援級か普通級かでまた違うんですよね、
うん、そうですね、そういうなんかその分けるということについてですね、うん、まあ、そういうそのいろんな選択の道はまああってもいいと僕自身思いますけども、最初からもう道を分けてしまうなんていうのはね、だからそのまあ京香さんがですね、まあ、普通学級で共にまあ友達と一緒に学びたいという、そういう意思をまあ叶えたいという、そういうまあご両親の気持ちもありましてですね、
でもご両親は頑張られましたね
本当に僕もそのずっとあのそういう毎回ですね、いろいろあのそのチラシを作られたりですね、いろいろあの原稿を書かれたりしてですね、うそういうのをずっとまあ読ませてもらってですね、その間のまあ苦労がですね、本当になんかもうあの身に知る、まあ、身に染みると言いますか、なかなかこういうケースというのはですね、まあ、僕なんかあのこういうケースが一つの、まあまあ、モデルになってですね、これがまあ普通であってほしいなというように考えていますけどもね、
本当ですね、まあ、でも実際に、多分学校の先生たちも日々学びながら今ここまで来られたと思うんですけど、実際見ていて、あのなんかこうお客さん状態だったら嫌だなってこう母としては思うんですけど、うん、そうじゃない面をやっぱり行かれて見られて、
そういうふうに感じますね、まあ、確かにいろいろ問題点はですね、まあ、いろいろ大きくするとですね、そういうあの、まあ、なかなか十分あの対応できてないところもまだまだあるらしいんですけども、でもやっぱり京香さんが、まあ、そこのクラスの中でですね、ちゃんとその居場所を作ってですね、僕なんかはやっぱり京香さん の、まあ、その果たしている役割が非常に大きなものが あるというふうに感じてますけどね、
絶対そうですよね、それに例えば後から、うちも普通学校に、普通学級に入りたいっていう、絶対いると思うので、京香ちゃんがいたことで、やはりこう前例があるっていうかね、前例がないところを開拓していくって本当大変なことだと思うんですけど、でもすごくこう、見本というか、星というか、ね、すごくこう励みになってるっていう気がしますね。
よく障害者福祉の父と言われるですね、もう伊藤賀和夫先生というのがね、非常に有名な方ですけども、この子らを世の光にというですね、この子ら にじゃなくて、この子らを、
そうなんですよね、
まあ、私自身はやっぱり、林京香さん、京ちゃんを光にですね、まあ、自分にとって非常に大きな刺激をもらっているという。そういう非常にそのことで、まあ、まさに自分が学んでいると言いますか、はい、そういうことをこの3年間感じてきましたね。
伊藤賀和夫さん、私もね、持ってきました、新聞のコピーと、はるか昔に買った福祉の思想を、そうなんですよ、ね、これ、改めて見て思ったんですけど、はい、50年ぐらい前に書かれた本
そうですね、もう、
ね、 もう井戸川さんってこう早く亡くなられてるので、まだ分かんない、もう亡くなる直前ぐらいに書かれた、でも50年経っても、確かに言葉とかは、ね、もう今使わない、言葉が出てくるんですけど、でもすごくないですか。
そうですね、本当に、その、まあ、かなり困難な中でですね、まあ、実践を通じて書かれた本だから、まあ、今でもですね、まあ、我々に心に迫るものがありますね。
もうその中で世の光を当てるということではなく、この子たちを世の光にまで育て上げる、
はい、
ね、もうすごいなと、私もこれは読まなくちゃダメだよとなんか昔言われて、いや難しい本と思いながら、でも本当これを50年も前に近江学園っていうところをね、創設された方なんですけど、書くってすごいなって思いましたね。
そうですね、
で今、みんなの学校ブームで、これは先生も見られました？
いや、まだ
撮っといた方がいいですね。じゃあ楽しみを、
予告編はね、見たりして、またこの木村康子初代校長が書かれた本も、つい昨日やっと手に入れましてですね、でもう今日昨日からずっと読みっぱなしでありますけども、
みんなの学校が教えてくれたことっていうふうに、私ね3回見たんです。
すごい
そうなんですよ、でまた今度司会をするのでまた4回目なんですけど、何回見てもいいですね、これをでも地域の方たちも関わって、大阪の、住吉にある、新しい学校、大皿小学校という公立の小学校なんですけど、本当なんかいろんな子がいて、ここだったら受け入れてもらえるよっていう、噂も広まってるので、転校してきたりして、でも、本当にこれが実現できたらっていうか、本当の話なんですけど、
そうですね、もう1年間の、記録ですよね。
そうなんですよ、
ドキュメンタリー、
本当にできたらすごいなっていうふうに思うけど、本当の話なんですよね。初めなんか関西テレビで放送して、でそれがすごくよくって映画になったっていうことなんですけど、木村先生、瀬戸にいらっしゃった時にお会いしてお話ししたんですけど、それはそれは素晴らしい、ノリは大阪のおばちゃんみたいな。
いや僕も、大阪は大好きなもんですから、昔大阪市立大学というところでですね、勉強したこともあって、たまたまこの大皿小学校が私が若い時下宿していたところの近くでですね、だから非常になんか縁があるなと思ってました。で、特にこの、映画を通じて、みんなそれぞれ個性があって違ってるんだけど、みんな違ってでもみんな一緒という、一緒に学ぶという、一緒に学んで成長するというですね、そういうことで、そういう単に福祉という問題だけじゃなくて、今の教育の現場とかですね、学校の先生いろいろ大変な思いをされてるんだけども、この映画を見ることによってですね、非常に元気が出るんじゃないかという、
本当に別に障害とか関係なく、
そうですね、
見るといいなという映画だなっていうのは私も思いますね。本当になんか地域でこういうところが作っていけるといいなって感じますよね。でね、まだ見られてないのでちょっとわからないかもしれないんですけど、ここに出てくる、この子でもちょっと思うんですよ、小学校卒業した後、じゃあ中学はどうなのって、中学はちゃんといいのってちょっと不安になるじゃないですか。で一人の子がね、ちょっと家庭でもいろいろあって、で聞いたんです、私先生に後日談を、そうしたらその子はちゃんと今高校に入ったよって、なんかちょっと感動しちゃって高校に入ったんだっていう、もうなんかね、髪もなんかちょっと長くていろいろ忘れ物をしていたり、っていう子がいるんですよ、でもその子は今大きくなって高1なのかな、で、あ、高 校生になったんだってちょっと感動しましたね、うん、だからやっぱりその時にみんながしてくれた思い、うん、先生たちが頑張った地域の人が手を差し伸べてくれた思いっていうのは忘れないんですね、
うんうん、やっぱりそれは教師、まあ、僕もあの35年間ですね、うんまあ、大学の教師やってきてですね、うん、卒業した学生がね、うん今どうなってるかとかねやっぱりずっと気になっているわけで、うんまあ、そういうのをこういうその小学校のまあ校長先生がですね、うんまあ、その後までずっとねまあ、フォローされてですね、うんまあ、見つめてるというのも非常にまあ感動的ですね、
うん、そうですね
で僕つくづくこの小学校 の, あのそういうそのインターネットで探してですねサイト見てたら非常にあの情報の発信がものすごくあのすごいあの情報をですね、地域の方に発信しているという、あれはやっぱり他の学校もまあ見習う必要があるんじゃないかと思いますね。
やっぱりあの地域の中にある学校で、うん、先生はそこの勉強してる先生だけじゃないですもんね。
そうです。本当にそうですね、うんうん、やっぱりその地域で学ぶというところの、ねうん、視点が学校という閉鎖的なあのところじゃだけじゃなくてですね、うん、地域の本当にあの人たちと、うんまあ、いろんなところで、まあ、あの接するわけですから、うん、そこから学ぶ機会は多いと思いますね。
そうですね、うん、今ねまあ、ちょうど、まあ、就学実験心も終わって、うん、私の周りにも就学を悩んでる障害があって、うん、地域に行くか支援学校に行くか、うん、また地域の中でも支援級を選ぶのか、うん、普通級を選ぶのか、多分すごく葛藤してる子は多いんですよ。
ですね、
あとは、まあうんまあ、うちはもうこっちだわこっちしかないのよみたいに思っちゃってっていう、うん、でも何がいいかっていうのはね、本当にやってみなくちゃ分からなくて、
そうそうそう
すごくこう悩む時期なので、林さん一家が本当に頑張って、うん、今そこにこの答えがあるっていうのはすごいことだなって、
いや本当に私もそれは感じます。で今度の場合単に映画を上映するだけじゃなくてその後ですね、うん、そういういろんな経験をまた交流するような、はい、そういう話し合いの場も設けておりますから、うん、ぜひそういうまあ、悩んでる方なんかにもですね、ぜひこういう12月3日にですね、来ていただけると、うん、またそういうのがその交流の輪をどんどん、ま、拡大していくことによってですね、うん、学校なりその地域なりまたその自治体をですね、うんまあ、変えていくことになる、まあ、そういうきっかけになるんじゃないかと思いますね、
は
い。
そうこの映画って見た後に、こうディスカッションって大事だなってすごく思いますね、うんうんうん、映画だけ流してももちろんいいんですけど、うんうん、やっぱりなんかこう語るってみんなの思い、まあ、こういうの反対だよっていう人ももちろんいるかと思うんですけど、うんうんうん、でもこう思いをね伝え合うって大事かなと思います。で、この日は、まあ、桜講堂で第1部、1時から2時50分まで映画上映、みんなの学校がありまして、その後もすぐ3時5分から、人間地域共生インクルージョン差別解消法についてということでお話があるんですが、うん、このコーディネーターが先生ですね、
はい、
名古屋市立大学名誉教授の山田明先生、そして、林京香ちゃんのお父さん、
はい、
バクバクの会、はい、副会長の林智弘さん、はい、
2人で
呼吸器をつけている子たちの会ですね、バクバクの会、
バクバク、はい、
私もお友達入ってるんです。
あ、そうです
か、はい、で、講師に大阪経済法科大学客員研究員の市木玲子先生ですか、はい、そしてピアサポート三重の主任杉田博史さん、障害当事者でもあるということで、うん、このお二人はどんなつながりでいらっしゃったんでしょうか。
林京香さんのお父さんのつながりなんですけども、まあ、非常にこういう問題を、まあ、随分前からですね、いろいろ発言されたりしている、そういう方でありましてですね、まあ、あまり長い話じゃなくて、まあ、こういう映画を見た後ですね、今の現状なり、まあ、特に障害者差別解消法が、まあ、施行されてですね、今年今の現状どう見たらいいのか、うん、またいろいろ事件なりもあったりしてですね、うん、今関心が高いもんですから、そういうので、まあ、話題を、まあ、提供していただいてですね、 でそれとまあ参加者でまあ少しあのいろいろ議論を深めたい、うん、それをまあ何とか、あのコーディネートしていきたいなということですね。
お二人でコーディネーター。
いやいやいや、はい、なかなかそんなうまくいくかどうか分かりませんけど。
そしてその後、うん、実はまだ質疑応答、地域で共にみんなと語り合おうということで、ここもあのまあ参加されている方たちから、ね、いろいろ質問なり、うん、まあ、感想なりっていうお話があるということですね、でもあのなんかこう、うん、まあ、自分には関係ないわと思ってらっしゃる方たちにとっても、うん、いい機会ですよね、考えるっていう地域を、
そうですね、うんうん、やっぱりその自分たちが住んでいる地域がですね、うん、今どういう問題を抱えているかとかですね、うん、まあ、何かにのきっかけになる、うん、そういう、まあ、これはあの今回だけじゃなくてこれからもこういう、うん、まあ、大学という場所を使ってですね、あのこういうその交流の場をですね、うん、ぜひあの、ね、まあ、広げていってもらいたいと。それとやっぱりあの学生さん、まあ、若い学生さん、これからあの学校の先生になろうとしたり、うん、あの福祉の関係で働こうとする、そういうあの名古屋市内の学生さんなんかにもですね、ぜひ参加してもらいたいという、
ね、
うん、それが、ね、やっぱり非常に大きな、うん、あのこれから の力になると思いますから、
やっぱり人はみんな違うんですよね。
そうですね、
だからあのーなんだろう、本当はお互いに相手から学ぶことってあって、それってなんかこう喋るだけがコミュニケーションじゃないので、あの必ずどんなに重い障害があっても発信していて、絶対にこう発信してるものもあるし、相手の人がこう受け取ろうという気持ちがあれば、いっぱいいろんなことが受け取れるんですよね。
そうですね、そういうその相互の、まあ、もうまさに交流、まあ、コミュニケーションがですね、非常に、まあ、今大切だと感じますよね。
なんかあの、まあ、辛い事件があったじゃないですか、
ね、本当に、
相模原で、なんかあの時にすごくいいことをなんか爆笑問題さんの太田さんが言ってて、その犯人は、あの SNS とかね、いろんなもので、いろいろ発信をしてたと、入れ墨をして、それも見てくださいって発信なんだけど、でも誰もそれをキャッチしなかったと、だからそれはコミュニケーションじゃないと、発信をしたんだけど受け取らなかった、でもその亡くなっちゃった障害のある方たちは喋れないかもしれないけど、こう支援してた方が一生懸命、あ、お腹空いたのかなとか、あ、嬉しいのかなっていうのをこうキャッチして、だからコミュニケーションを一生懸命こう受け取ろうとしてたから、コミュニケーションいっぱい発してたんだと、だからあのコミュニケーションができない人たちではなく、一生懸命伝えてる人たちだったんだってことを言われてて、
なるほど、
ちょっとすごい感動して、ね、なんかそういう意味でも、どんな人もみんないいところがあって、絶対学び合えると思うので、ね、インクルーシブ教育、
なんかあの、インクルージョンとかインクルーシブ教育というと非常に難しいね、あの、まさにもう、あの、どう説明していいか苦しんでしまう、まさにあの、クルーシブなんですけども、まあ、本当にもう簡単なことであってね、共に、みんな違うんだけども、共に一緒に学んで、まあ、あの、それぞれが、まあ、自分の個性をですね、はい、まあ、高めていって、その、まさにそれが成長していくということだと思うんですね。そういうことが、まあ、いわゆるインクルーシブという言葉に、まあ、あの意味合いじゃないかと考えますけどね。
そうですね、先生、あの毎日レポートを
ありがとうございます、
ね、
朝早く4時、
本当に毎日
、まあ、一応退職してからですね、まあ、それを、まあ、一つの自分の、まあ、なんというか日課にしているという、
それが、まあ、いろんな世の中の問題だったり、日々感じたことだったり、京香ちゃん一家も出てきますけど、ねえ、でも毎日こう発信するっていうことっていうのは素晴らしいことだなと思いますね、
やっぱりあのよく言われる言葉ですけども、まあ、あの記憶を記録するといいますかね、まあ、すぐ日々いろんな問題で、まあ、すぐ流されてしまうんだけども、まあ、今日あったことをですね、まあ、簡単にメモを取ったり、まあ、私のようにまあレポート A4 1枚にですね、はい、あのまとめてですね、うん、それを単に自分のものにするだけじゃなくて、うん、そのいろんなあの発信するという、うん、今日もあの卒業生からですね、あの先生のレポート見てるよというか、
いや嬉しいですね、
そういう言葉をもらうとですね、うん、だから今そういう私のレポートを読んでくださっている、まあ、いわゆる読者がですね、うん、どんどん増えてるという嬉しい。
なんかまたブログとは違った形で、きちっともうレポートになってますもんね、はい、印刷するとこう、ね、
はい、まさにあの A4 で A4、A4 なんていうちょっとダジャレが
ダジャレがお得意だそうです。
いや得意じゃない、もう最近ちょっと学生から寒いと言われて、今日ちょっとここは暑いですけど、
A4 で A4 A4 、はい、もう山田明っていうのがもう明るいっていう字ですので、はいはい、もう山田明で検索していただくと、はい、出てまいりますので、はい、見ていただきたいと思います。ぜひじゃあもうピュアな気持ちで見れますね、先生見てないっていうことはね、
はい、もうその方が
楽しみですね、はい、ワクワク、
はいはい、まさにワクワク感ですね、うん、これバクバクの回だけどワクワク、
はい、
すいません、いろいろ言いまして、
は
い、
でバリアフリー上映会ということですので、車椅子の方やストレッチャーの方や、もうどなたでも来てくださいっていうことで、OK ですか、
はい、そういう会場で、まあ、つい先週も下見を、しましたから、はい、ちゃんとそこら辺は大丈夫だと思います、
そう先日ね、もうやっこジュニアの広場、ジュニアの広場っていうのを、瀬戸と尾張朝日の医師会さんがやってて、医療的ケアの必要な子どもたちの家族と兄弟を、同じぐらいのボランティアさんで映画上映会とか体験とかやるんですけど、その時にインタビューを、ね、した方が、ストレッチャー呼吸器子どもさんがつけてて、そしたら入れるエレベーターがないって、だけどここは瀬戸蔵でやったんですけど、大道具を運ぶこう大きい舞台装置とか運ぶところがあるので、来れてよかったって言われて、私もまだまだそういう気づきですよね。
そうですね、
でもそういうふうに会わないと、気づけないことってまだまだいっぱいあるなって思ったんですよね。
なるほど、まあ、そういう点も僕もちょっと正直下見をするまではですね、心配だったんですけど、それは大丈夫だということで、ぜひそういう方にもですね、参加していただいて、まあ、共にですね、いろいろ学び、語り合いたいということを考えてます。
はい、ぜひちょっと障害が、まあ、うちも娘もそうですけど、障害があるとこう、こういうとこ連れてっていいかしらとか気遅れしちゃったり、ね、するんですけど、そんな心配はなく、もう皆さんお越しいただきたいと思います、12月3日みんなの学校上映会、障害者差別解消法とインクルーシブ教育、映画みんなの学校から共に考えようということで、名古屋市立大学桜講堂であります、午後1時から、会場は、午後12時30分からですね、地下鉄桜通り線桜山駅3番出口からもう本当にすぐですね、
はい、
はい、もう本当にすぐです、
はい、
何分というよりもすぐっていう感じですので、お越しください。で、参加費は無料で、資料代として500円ということで、はい、主催がバクバクの会、人工呼吸器とともに生きる中部支部、こちらが、主催となっております。まあ、共催いっぱいありますね、名古屋市立大学人文、社会学部、ワッパの会、愛知県重度障害者団体連絡協議会、名古屋障害児者生活と教育を考える会、みんなの学校上映実行委員会ということで、
で一応名古屋市教育委員会と愛知県教育委員会から等からですね、はい、講演いただいたり、
はい、ね、とてもじゃあ心強い皆さんが応援してくださってるということですね。ね、じゃあなんか3年前までは本当にあんまり考えて、まああんまり考えてないというとちょっと大げさですけど、まあそんなに接点がなかったっていうことなんですが、やっぱり知ることって大事ですね。
そうですね、やっぱり、まあ、自分からなんか動き出さないとなんか知ることできない、まあ、動く中でですね、こういう チャンスが、まあ、知る機会が、まあ、私の場合はあったと言いますかね。
でね、牧岡ちゃん一家に出会って、まあ、そこで終わっても不思議じゃないですよね。よく社交辞令でまたって言って、あなたが来なかったりするんですけど、でもそれが、まあ、堀田小学校に見に行ったり、続いてるっていうのは、やっぱり京香ちゃんの持つ力かもしれませんね。
そうですね。本当にそれだけの魅力が、まあ、私を引きつける魅力があるわけで、まあ、それだけ、まあ、それとそれを京香ちゃんを支えるね、ご両親なり。
妹さんもいらっしゃるんですよね。
もう妹さんにも私も非常にの、まあ、大好きな妹さんですけども。だからやっぱりそれをまた、だからそういう頑張ってるその、まあ、ご家族をね、支えるたくさんの、まあ、ヘルパーさんとかが、まあ、いる、まあ、まさに地域で、まあ、支えられているということをですね、また、まあ、痛感しております。まあ、僕もよく京香さんとかお邪魔してですね、やっぱり地域で支えられているがゆえには、まあ、学校にも通えるといいますかね。
はい、
そういうことが非常に大事だという。
そうですね。
やっぱり学校ということと地域ということがまあ結びつくっていることによって初めてですね、そういう非常に重い障害を抱えた方もですね、そういうまあ、外に向かってですね、まあ、閉じこもらなくて、もう活動できるという。
そうですね、私もなんかね、今度娘が成人式なんです。でも支援学校で地域の学校に行ってないもんですから、でも行こうと思って、もうドキドキです。でも知ってる子いないのに、ね、でもね、せっかくだから。
そうですよ、
そこに意義があるかなと思って、
で別にそれはね、まあ、そのことがそういう学校なり、生徒さんにも大きな力になるといいますか、まあ、きっかけになる、知るきっかけというか、共に学ぶということの、ね、きっかけになるという、これ僕は教育にとって今一番なんか求められていることじゃないかと思いますね。
みんなの学校名古屋で検索しても、上映会の予定が出てきますので、一覧に載っておりますので、そちらでも検索ください。お申し込み、お名前、人数、ファックス番号、意見を書いていただきまして、052-880-1900ファックス番号になります。052-880-1900こちら、申し込みをお願いいたします。当日参加も可能ですが、できるだけ事前予約をということでいいですね。で、手話通訳要約筆記も派遣してくださるということですので、必要な方は必ず事前申し込みをお願いいたします。じゃあ一言、
ま、今日はたまたまこういうきっかけでですね、瀬戸でですね、もう本当にもう十数年ぶりなんですけども、ここへ来て、こういう12月3日のそういう映画上映会と、まあ、共に語り合う、まあ、場をですね、まあ、紹介させていただいて非常にありがとうございました。まあ、ぜひ瀬戸の方にもですね、はい、まあ、名古屋まで来ていただきたいという、はい、そういう思いも込めてですね、今日ちょっと少し喋らせていただきました。はい、どうもありがとうございました。
終わり朝日と長くてもエリアですので、
そうそう、長くて案外近いですから
よろしくお願いいたします。今日は12月3日みんなの学校上映会について、名古屋市立大学名誉教授山田明先生にご出演をしていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。